あれ？ここは？
テルオ、起きた？ここは病院よ。今朝あなたが急に倒れて救急車で運ばれてきたのよ。
ああ、そういえば。会社。何時だよ。うわ、午後3時。会社に行かなくちゃ。
ダメよ、動いちゃ。絶対安静だって主治医の先生がおっしゃっていたわ。
もう大丈夫だよ。別に何でもないんだから。自分の体は自分が一番よく知ってるって言うだろ。だからも
何言ってるの？あなた血を吐いたのよ。
う。ああ、はじめまして。担当医の三上です。目が覚めましたか、藤木さん。気分はどうです？
はあ、もう大丈夫みたいです。まだ少し胃のあたりが痛みますけど。
ああ、そうでしょう。痛み止めがもうすぐ切れるところだから。
先生、それで、俺は一体、これからでも会社に行こうかと。
とんでもない。これから会社だなんて、藤木さん。安静してなくちゃ。明日精密検査をしますが、おそらく急性の胃潰瘍でしょう。検査の結果にもよりますが、少なくとも1、2週間は入院が必要ですよ。
1、2週間だなんて、先生、そんな、今、会社で一番大切な時なんです。それなのに、入院なんて。
失礼いたします。三上先生、お電話入ってますけど。あれ？もしかして、テル？テルじゃんかよ。お前、なんでここに。
アツシ、お前こそなんで？
なんでって。
ああ、松本くんの知り合いの方でしたか。じゃあ私はちょっと失礼しますよ。お大事に。
久しぶりだな、アツシ。お前が働いてるって言ってたのここだったのか。こんなとこで会えるとは。
びっくりしたよ、まったく。今朝は一人藤木って人が運び込まれたって聞いてたけど、まさかお前だったとはな。でも、ここはいいぞ。看護婦さんも先生方もほとんどクリスチャンだから優しいし、居心地抜群だ。まあ、ゆっくりしてけよっつうのも変だけどな。ははは。じゃあ、俺まだ仕事中だから、後でまた寄るよ。お大事に。
ああ。高校時代からの親友との再会は驚きだった。電話をもらった時からどこか変わったと思っていたが、今会ってみて分かった。あの頃のごつい面影はあるものの、奴は眩しいぐらい明るくなっていた。なんていうか、人を包み込む明るさだ。俺は思わず鏡の中の自分の顔を覗き込み、ぎょっとした。頬がこけて、目の周りにクマができ、青白い。それに、引きつったような目をしている。これが、本当に俺の顔なのか？次の日、午前中精密検査があったが、結果は後日出るそうだ。会社には母が連絡してくれていたが、自分では何の連絡も入れてなかった俺は、午後一で会社に連絡した。もしもし、藤木ですが、木村課長をお願いします。
ああ、俺だ。どんな具合は？
おかげさまで痛みは取れましたが、一週間は入院だと言われまして。ですが、検査も終わったし、なんとかすぐにでも退院して会社にも戻りますんで。
いや、無理せんでいい。お母さんから話を聞いて、お前の代わりを今日他の部から回してもらったから。こちらに来れるようになったらまた連絡くれ。
課長、代わりが入ったってどういう。
今ちょっと立て込んでいるから、とにかく治ったらまた連絡しろ。いいな？
もしもし、もしも。ショックだった。俺の身を思ってああ言ったのかもしれないが、とてもそうは思えなかった。ついこの前までは俺のことを高く買っていると言っていたあの課長が、もう俺の代わりを手配している。 成績を落とさないことが課長には最重要事なのだろうか。俺は一体何だ。写真を撮りまくってご用済みになった使い捨てカメラか。治ったら俺はどこへ行くんだ。
おう、テル、どうした、ぼーっとしちゃって。
いや、別に。
じゃあ今暇なんだ。ちょうどよかった。俺これから午後のチャペルに行こうと思って。
チャペルって教会か。
あ、ミニ教会かな。クリスチャンの人やキリスト教に興味のある人のために日曜と水曜の昼休み30分ほど礼拝の時を持ってるんだ。今日はお前の主治医の三上先生の説教だ。いいお話だぞ。
キリスト教にはほとんど縁がなかったが、なぜかその時三上先生の話を聞いてみたかった俺は、アツシが導くままについていった。チャペルの礼拝が始まった。俺はアツシが渡してくれた歌集を見ながら、生まれて初めて賛美歌を歌った。なぜか懐かしい響きだ。
では今日の聖書の箇所をお読みしましょう。新約聖書ペテロの第一の手紙5章7節です。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。どうですか皆さん、今のあなたには心配でたまらないことはありませんか。きっとありますね。まず病気のこと、そして残してきた仕事のこと。
三上先生は俺に話してるのかと思って思わず顔を上げて先生の方を見た。するとなお驚いたことに、先生は本当に俺の方を見ていた。
思い煩うを引くと、いろいろと考えて苦しみ悩むとあります。ああ、考え出すと次から次と別の心配事が浮かんできますでしょう。狭いベッドの上でどんなに悩み苦しんでも解決の道はないように思える。辛いですよね。誰かその悩みをそっくり引き受けてくれる人がいたら。
その時どんなに俺の頭の中にはあの木村課長の言葉が響いていた。
お前の代わりを今日他の部から回してもらったから。
三上先生はイエス・キリストのことを話していた。神の子のキリストが人の思い煩いや悩みを全部身代わりに引き受けてくれたという話だった。キリスト教の教祖であり西暦の元祖である世界史のキリストは知っていた。だがそれまでの俺には全く関係のない存在だったその人が、今俺の心の中にスーッと入ってきたような気がした。イエス・キリスト、この人が俺のことを心配してくれる。だけどそんなことを、3日後、検査の結果が出た。かなり進んだ胃潰瘍だった。今にも穴が開きそうな大きな潰瘍が一つあるので、それを手術で取り、あとはなんとか薬で治るということだった。手術は10日後と決まった。
やあ、テル、どうだ？
ああ、アツシか。うん。もう観念したよ。お前のくれた聖書をずっと読んでんだけど、なんか今までの俺の生き方がかなり歪だったってことが見えてきたよ。それとあの時の三上先生の話がやっぱ頭から離れない。イエスって人が俺のために身代わりになってくれたって。
ああ、俺もこの病院に来てそのことを信じたんだ。この間電話で前の会社の事件のことを話したろ。俺の部のエリート部長が仕事に行き詰まってオフィスの窓から投身自殺したんだよ。俺も業績第一で突っ走ったらやがてこうなるのかってものすごいショックだった。 いろいろそれからも迷ったけど、イエス・キリストを信じて、本当に気持ちが楽になった。テル、大丈夫だよ。丸ごとイエス様に任せりゃいいんだ。祈ってるよ、三上先生と一緒に。
丸ごとイエス様に任せるか。俺はそうつぶやいて目を閉じた。いつしか俺は十字架のキリストの夢を見ていた。